おはようございます。朝礼を始めます。父と子と聖霊の御名によって、アーメン。今日はマルコによる福音書の7章の31節から読みます。イエスはティルスの地方を去り、シドンを得てデカポリス地方を通り抜け、ガリラ湖へやってこられた。イエス様はガリラ湖の周辺で耳が聞こえず舌の回らない人の癒しをされています。その時に聖書にはエファタという言葉が残されています。このエファタというのはイエス様が話されたアラム語です。意味は開けよという意味です。癒された人だけでなく、多くの人に対して福音が開かれたということが記されているのでしょう。しかしイエス様がそのガリラ湖の周辺に行かれるまでの道のりが今日の箇所で、少しの距離を移動するのに大変大きな回り道をしてガリラ湖にやってこられたということが今日記されているところです。金曜日のことでした。帰りの電車の中で、子供連れのお母さんが2名と、そして子供たちが3名乗ってきました。遊園地に行った帰りだったのでしょうか。乗ってくるなり、子供たちはすごい興奮気味でうるさく騒ぎ回っていました。帰りの電車で騒がれると とても苦痛になります。周りも冷たい視線でした。しかも子供たちは連結器のところで騒いでいるので危なっかしいなと思いながら見ていたり、なんで子供たちは常識がないんだろうなというふうにも思ったりもしました。しかしふと考えを変えてみました。今日一日とても楽しかったんだろうなと、お友達と遊園地でのびのびと遊んできたんだろうな、そう思った時に問題はじゃあ子供たちではないんだなということに気がつくのです。問題は子供らではなく実は親にあると思いました。しーしーというふうに言うだけで自分たちのおしゃべりに夢中になっている親が問題だな。もし親が子供たちに目を向けて今日の出来事などを楽しく、もしかして話していたら、周りの人たちはうるさいと思わずに、少しは気分が違う方に向かうかもしれないと思うのです。何が問題かというのを知るには、その現象だけでなく大きく見る必要もあるなと、その時私は思ったのです。イエス様はティルスの地方を去り、シドンへ出てデカポリス地方を通り抜け、ガリラ湖にやってこられたというふうに聖書はあります。これは大きな大きな回り道をされたということです。5分で行けるところをもう何時間もかけてっていうか何日もかけて行かれたという、そのことを聖書は書いています。大きな回り道をしてこられたと、それは考えると、大きな視点を持ってそれを見られたというふうにも思ってもいいかもしれません。大きな視点を持って改めて宣教の中心であるガリラ湖にやってこられた、つまりデカポリスの中心を知るために大きな回り道をされたということでした。中心を知る上で大きな視点を持つということを聖書は教えているように思います。お祈りいたします。天の父神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。週末あなたに休みを与えられて、また再びここに集められました。今週行われる一つ一つの会議、また私たちに与えている仕事を、どうかあなたの導きによって、完璧になっていくことができるようにしてください。今日から始まります上議員会が、主はあなたの導きの中で、祝福された上議員会となりますように、決めるべきことをきちっと決めていくことができる会議となるように導いてください。今日も仙台で働かれている都内人の専従スタッフの佐藤さん、遠藤さん、そして派遣されている伊藤先生、どうかその健康を伝えてください。またそこに座っているボランティア一人一人を顧みて、今日も被災者一人一人にあなたが教えてくださった都内人となるべく、あなたしか与えることのできない慰めが与えることができるように導いてください。全国の教会、学校、施設、少しずつ信者、求道者、牧師の家族を今日もお守りください。この祈り、主イエスキリストの名を通して、御前にお捧げいたします。アーメン。